こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。先週の4月2日からですね、私舞台に出演しておりまして、カメレオンズリップという舞台中でございます。昨日でね、北千住のシアター千住という場所での公演が終わりまして、 1,2,3,4,5 公演あったんかな、はい、やりまして、一旦間が空いて次のまた場所へっていう感じなんですけど、だからちょっと先に謝っておきます。ごめんなさい。俳優モードです。やっぱこうちょっとね、まあアーティストモードの時もあるんやけど、やっぱりね、裏表ない人間だからこそ、ちょっと役が、抜けきれてないというか、ちょっとだから真面目な感じにというか、真面目っていうか、真面目じゃないねんけど、やっぱこう哲学的にもう掘り、こう深く掘っていくみたいなタイプのラジオになっちゃうんじゃないかなって思ってるので、ごめんなさいね。先週みたいな、まあ、いきなりちょっと飛ばしてる感じとはちょっと違うかもしれないけど、先にそれは、謝っとこうかなと思うんですけど、まあ、今週末にね、福島行って、でまた東京戻ってきて、東京公演はね、4月の14日から26日というちょっと長い期間やらせていただいて、そこはシアタークリエというね、まあ、日本放送からほど近い場所でやります。その後は大阪、愛知、新潟と回って地方公演やってという感じなんです。かなりね、まあ本当にこのラジオでなんか説明する必要がないぐらいに、クライムコメディというか、悲しくもあり、怖くもあり、こう不思議な作品、まあ、ケラさんのね、作品をね、川原さんが演出してっていう、まあ、再演みたいな形で、まあ、やるんですけど、このドテラジオを聞いてくれてる人が見ると、多分びっくりしてくれるんじゃないかな。私のお芝居多分ご覧になったことない人ばかりだと思うんですよ、このラジオ聞いてくれてる人は。そういう私に興味がない人ばかりが聞いてると思うんですけど、意外とやるときはちゃんとやるんだよということが分かってもらえるかなと思うんですよ。何人かね、オールナイトニッポンゼロをもう欠かさず、初回から聞いてます。で、今回舞台見て、なんか新たなウイカさんの一面を見れた気がしますっていう DM とかメッセージいただいて、そんな稀有な人も一部にはいるみたいなんですけど、ぜひね、見に来ていただきたいなと思います。だから面白いことは一つも言わないです。面白いことっていうか、なんて言うんでしょうね。なんかこう、お芝居って、本当に一人の人生をこう生きるんですよ。毎回、何度も。だから結構持ってかれてしまうところがあるんですけど、見たことない人、お芝居見たことない人、もういらっしゃると思うんですけどね、舞台。生の。もし、今後人生で何か見る機会がなさそうだやったら、ぜひ、ここのカメレオンズリップ見てほしいなって思います。舞台のいいところが全部詰まってるんで。で、音楽もめちゃくちゃ良くて、東京事変のね、ワッチさん、キーボードの伊沢さんが作ってくれてたりとかして、本当に舞台、初めての人にも見てほしいですし、舞台好きな人は多分確実に楽しんでもらえるものなので、ぜひ来ていただきたいなと思うんです。まあ、そんな話はちょっと置いといてですね、先々週からずーっと考えてた、このラジオの挨拶ですか。最初でも最後でもいいんですけど、まあ、主に最後の挨拶を考えていたんですが、結局まだ決まってなくって、で、いろいろね、私もその公演中とか空いてる時間に考えたりするんですよ。なんかだんだんね、恥ずかしくなってきて、なんでこの挨拶を一生懸命考えているのだろうか。こういうのって偶発的に生まれたものをさ、ポンと言ってさ、それがなんか、そのまま、こう、ついていって、たというか馴染んでいったみたいなのが一番かっこいいやんか。一生懸命頭ひねって考えたりとか、みんなに何がいいですかねって聞いて決めるもんじゃないような気がしてきて、だんだんこっぱずかしくなってきたんですけど、もう決めなくてもいいのではないかっていう、何週もしていろいろもらいましたよ。先週はウイカ先寝るでとかいうのやりましたけど、言ったもののなんかちゃう気がしたりとかしてごめん、考えてくれた人申し訳ないんですけど、いやー、まだピンときてないねんなー。もしまた思いついたらいいんですけど、まあ、決めんでもええんちゃうかっていうターンに入ってしまったっていう、倦怠期に入ってしまってるんで。で、この間だからそれを言った後に、ほんま、 ほんまに賢者タイムが訪れたんですよ。賢者タイム中に。うわ、やってられへんなって、なんか、抱くんじゃなかったみたいな感じ。なんか、抱いた時は良かったんけど、なんか、うわ、やるんじゃなかったみたいな、なんか、後悔が残るセックスってありますよね。なんかそういう、ありませんか？あ、ない、まだわからない人もいるかもしれないけど、なんか、あ、なんかやっぱ、やるまでが一番楽しいみたいなのあるやん。恋愛ってそういうとこあるやん。なんか、だいたい山の8合目あたりが一番楽しいわけやん。山を登る頂上を目指してさ、もう7合目、8合目でさ、あ、もうこれは、まもなく成就するのでは、やれるのではないかっていう時が一番楽しくて、やった後ってさ、あと山下るだけなわけやんか。もうそれ以上上はないから。うわ、なんか、ずっとやらんままの一番美味しい時期を永遠に味わいたいなって思うけど、やっぱそれがないのが素敵なことやな。恋愛って。永遠に八合目ってことはないのよ。登るか下るかしかないのよ。だからいいねんな、セックスって。セックスがいいっていうことではないねんけど。だから、恋愛イコールセックスではないしね。セックスイコール恋愛があるとは限らないし。もうやっぱ深いところ掘っちゃうよね。やっぱ俳優モードだから。はい、そんな感じで、ちょっと疲れてはないです。元気です。大丈夫です。そんな感じでね、なんか最後の挨拶も考えつつも、もう皆さんも忘れていただいても大丈夫かもしれません。ということで思いついたら送ってください。じゃあ今夜もよろしくお願いいたします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。よっこらセックス、改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。こう散りばめていくっていうのをちょっと試しにやってみますね今日は。今夜のメールテーマはですね、こんな感じで番組の締めの挨拶が全然決まらないことにちなんでですね、迷った話というメールテーマにしてみました。迷いに迷って決められへんみたいなね、うやむやになって結局っていう今回のパターンですね。このパターンよくあると思うんですよ、皆さんも。で、逆にね、逆にじゃないかもしれないけど、やっとこさ決めたのに、そっちが外れやったというか、これじゃなかったっていう悔いの残っていたりとか、そういうね、迷いに迷ってなんか失敗したとか、なんかまあ逆に成功したっていうこともあるかもしれないですね。いろいろそういう迷った話を教えていただきたいんですけれども、私はね、まあ日頃ね、一番こう迷う瞬間というのは、スーパーのレジの、まあなんていうんですか、一番忙しい時間帯、レジがバーって何列も行列になってる時に、どこに並んだら一番早いけるかっていうのを見定めるわけですよ。まず店員さんの手際ね。店員さんが二人いる場合もあるし、一人の場合でも実習生みたいなのがついているか否か、熟練のおばちゃんパートの人、社員の男性の人とか、こう、スキルが違うわけですよ。で、一番、あ、パッパパッパ進んでそうな人、または、あるいは、いや、そしてさらにか、レジのその並んでいる人の質、この人たちは多分電子マネーをかなり使うので、流れが早そうだとか、基本みんな、一人暮らしで、お寿司と、なんかカップラーメンだけの人、手で持ってるだけの人とか、カゴにあんま入ってないとか、そういうのを見定めて、極力スピーディーに行ける列を探すわけですよ。で、選んだ列が、当たりだったことはまあないね。あの時間は何やったんや、ということがよくありますけど、なぜか、一個前の人が、なんか、スキャンダルじゃないな、ハプニング起こすよね。なんか、前回、この前ここね、買い物したんだけどね、とかって言ってなんか相談し始めたりとか、なんか店員さん呼んでさ、ガチャガチャやったりするよね。あと電車でさ、電車の車両のさ、車両がドンってやるやん。1号車とか車両バーンってやったら、頭の方とお尻の方はさ、入り口からこう入ったら、一方、こう方向にしか座席、ないやんか、端っこやから。でも真ん中ら辺の扉っていうのは右にも左にも座席があるわけや。で、それでこう人の流れとかこう読みながらスピーディーに座れる方にこう右か左かの選択肢をこうみんな問われるわけやけど、大体選んだ方じゃない方が席めっちゃ空いてたりとかさ、人の流れが良くてさ、すぐ座れてたりせえへん？あれは何なの？ 日頃の行いをやっぱりそこで感じるよね。自分、ちゃんと見てんねんで、なんとなくするわけじゃなくて、チョイスして間違うっていう、あれも迷って失敗するパターンやなってめちゃくちゃ思うんすよね。あとこういう、まあ、選択肢の迷うっていうのもあるし、人とカラオケ行った時に、一曲目何歌おうかなっていう、なんか、どうでもいい迷い、誰も別に得もせえへん、損もせえへん、けどなぜか迷うっていう、迷いとかね、いろいろあると思うんです。そんなあなたの迷った話。まあ、迷ってどうなったかというところもぜひね、書いてもらえたら嬉しいなと思います。受付メールアドレスは、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしております。そして日本放送のポッドキャストステーションなどで配信中のウイカ初めての SDGs パワードバイファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロの第7回が本日22時にアップされました。今回は国連広報センターの根本薫所長にお話を聞いています。ぜひお聞きください。そしてこの番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートーク賢者タイムも生配信です。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページのホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからもダウンロードしてミクチャでもお楽しみください。それではここで一曲、モーニング娘。でみかん。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームおはぎのはがしさん。俳優気取りのウイカさんに質問です。やかましいわ。ウイカさんの昨日の夜ご飯は何でしたか？あとこの質問は失礼じゃないですか？全然失礼じゃないですよ。でもね、まあ、答え、どうしようかな。なんか、答えちゃったらさ、やっぱみんな、ね、女優にそういうイメージとか持ってるから、そういうイメージが壊れちゃうんじゃないかなっていう心配はあるんだけども。なんだろう。言っても平気かな。昨日は、なんか、レアチーズタルトを晩ご飯に代わりに食べちゃったんですよ。だからなんかちゃんとしたご飯食べたって言えないのが本当恥ずかしいなって、なんかほらもうなんか手抜きみたいななんかバレちゃうのが本当恥ずかしいなっていう感じがするんですけど今日の晩ご飯はね、あのスーパーの 50% オフになってたスーパーのお寿司食べましたよ。安かったんですよ。800円が400円になってたんですよ。400円ですよ。10貫入ってたのにめちゃめちゃ安ないですかっていう庶民派をなんかアピールする女優っていうのもなんか嫌な、逆に嫌な感じみたいなのするじゃないですか。なんかそういうのなんか言わないようにね、してるつもりなんですけど、ごめんなさい。でも全然結構オープンにしていきたいななんて思ってます。ありがとうございます。別にこれは女優さんをバカにしてるわけでもないんですよ。で、こういう人がいるんじゃないかなっていうふうに思ってるだけです。テーマメールです。迷った話。ラジオネーム、お疲れんこんドルティーヤさん。僕はおととい、素人ナンパもので抜くか、SOD 社員が AV に出るまでで抜くかをかなり迷いました。悩みに悩んだ挙句、SOD の方を選んだんですが、思った以上に動画が長く、本番前のシーンで果ててしまいました。賢者がいつもの倍以上強かったです。確かに、時間はあんまりミント買うよね。うん、ただ私なんか前振りが長すぎるやつはやっぱ最初に省いちゃうかな。長そうやなっていうストーリーがなんかちょっと複雑そうなやつ、それはそれで面白そうやったりするけど、なんだろう、デビューものってさ、そういうシーンが長かったりするじゃんか。絡みのシーン少なかったりするよね。ただデビューもの好きな人っていうのはやっぱりそのなんて言うんですか、助走部分っていうのが好きな人が多いのかな。そういうわけじゃないのかな。やっぱりういういしさっていうものなのかな。あの助走部分っていうのは、じらしのためだけに作られているのか、そこに本当に興奮を持ちいる人がいるのか、そこもちょっと聞きたいんだよね。私的にはあんまりデビューのその前振りの部分っていうかは、女だからかもしれないけど、そんなにいらないというか、感情移入していくのかな。その子のことを好きになっていく時間という、アイドリングの時間というか。ああ、そうか。出会いをあそこで表現しているのか。隣の初めてのクラス、入学式でクラス替えとかなんかして、隣になった子 を知って名前を聞いて仲良くなっていく過程というのをあのシーンで表現してんだ。無駄な内容のないインタビューとかで。なるほどな。そうか、好きになる過程か。いいこと言うね、中折くん。さすが。なるほどな。折れちゃってますけどね、中折くんね。新人の今期からのディレクターの中折くんです。ラジオネーム東北自動車道。お、東北さんよろしくお願いします。今回もよろしくお願いします。僕の大学の近くにはスタバとドトールコーヒーがあります。大学の帰りにいつもどちらかの店によって一息ついてから帰るんですが、スタバに行くかドトールに行くか毎回必ず迷ってしまい、スタバとドトールの前を行ったり来たり、店の入り口の前でどうしようかなぁとうろうろしてしまうことがあり、変な人だと思われていないかちょっぴり心配です。かわいい。東北自動車道そんな感じなんだ。かわいいね。かわいいじゃないの。スタバとドトール、これはなんかこう、なんて言うんですか？いいポイントがちょっと違うというか、ストロングポイントが違う気がするんですよね。スタバは写真撮るけど、ドトールはあんまり写真撮らなくない？撮るのかな？なんでスタバは写真撮るの？逆に。そこがちょっとわからんのだけど。それはやっぱりおしゃれ感みたいなものがこう認定されているのかな？ロゴのせい？あの、パッケージの感じなの？何なんだろうね。ドトールで毎回自撮りしてる人見ないけど、スタバは絶対いるよね。なんでなんでしょうね。値段はちょっと違うか。スタバの方がちょっと高めなのかな。まあ、なんだろうな。このおしゃれ感っていうの。誰かが最初にやったからやろ、これ。絶対、インフルエンサーがまた違うコーヒーショップで取り出したらそっちが入ったりするんかな。謎やな。でも迷う気持ちわかるわ。ラジオネームガグビーさん。僕は高3の時受けようと思っていた大学は決まっていたんですが、受ける学部までは決まっていませんでした。そんな時、高校で一番仲の良かった友達にサイコロを振って受ける学部決めたらええやんと言われ、その場でサイコロを振り4が出たので、4が出たら受けようということにした学部を受験しました。結果、サイコロが導き出した学部に合格して、入学した僕はそこでやりたい研究や仕事が見つかり、今の仕事に就きました。運に身を任せてみるのも悪くないなと思った18の冬でした。いいメールですね。サイコロですか。これ、でも結果、良かったけど、やっぱそういう力があったんだよ、ガグビーに。自分の道を導き出せるという力があったから、多分どこ行ってもきっと何かヒットするものを見つけれたと思うけどね。いや、すごいね。その仲の良かった友達が持ってる力もあるかもしれんよ。サイコロ振って決めたらええやんって言った。へえ、すごいね。勇気。その勇気。まあ、何の研究してるんやろうな。それも知りたかったけど。いいっすね。なんかいいこと、あんまり大失敗ないやん。本番シーンの前で果ててもうた話は失敗ですけど。このなぁ。私もすごい、今話ぶり返して申し訳ないけど、お疲れんこんトルティーヤのその本番前のシーンで、果ててまうっていう気持ちだけはちょっと分かれへんねんけど、これは、次の日はそこから見ようっていうことができるわけ。1時間ぐらい、まあ、何分ぐらいのものを買ったんか分からへんけど、まあ、50分ぐらいの長めのものがあったとして、最初の20分で果ててしまった場合、その21分目から見れるものなのか、果たして、最初から見て永遠に到達するまで毎回そこで。てか、一回見たものでも何回でも抜けるもの？それは何回でも使用可能？一本で全然いける。人によるか。いいものだ。お気に入りのさ、映画ってさ、何回も見たりするでしょ。例えばジブリとかさ、何回も見るじゃない。で、何回見ても泣けるものは泣けるけど、何回見ても抜けるものは抜けるのか、何回目で抜けなくなるのか、どれぐらいの期間を空ければ抜けるのか、そこをもうやっぱ抜くものが正直ないから、 そこ気になるんだよなシーン、ここぜひ教えていただきたいなと思います。はい、じゃあちょっと気をちょっと切り替え、気持ち切り替えてお知らせしましょうか。さてここでお知らせでございます。再来週はですね、日本放送スペシャルウィークということで、私の番組ではですね、4月の19日月曜日でございます、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでは、この方をゲストにお迎えします。生駒里奈さんです。はい、生駒ちゃんでございます。ただいま舞台カメレオンズリップで共演させていただいているんですけれども、元乃木坂46の生駒ちゃんが来てくれます。生駒ちゃんとはね、初めまして、この舞台で初めましてだったので、このパンフレット撮影かな、ビラ撮影の時に初めてご挨拶させてもらったんですけど、やっぱ舞台ってね、すごくね、仲良くなれるんですよ。なんか、まあ、稽古もそうやし、稽古終わりにご飯行ったりとかっていうのが、まあ、常だったんですけど、今回ね、今このご時世なので、もう稽古場でも極力会話っていうのも少ないし、終わったらすぐ帰るし、今の舞台本番中ももちろん打ち上げとかないから、あんまり今までの従来の舞台公演よりかは、やっぱり交流の機会がすごく少なくってね、まだまだ生駒ちゃんのことを知らないというか、関係はそこまでまだ深くいけてないんですよ。やっとね、本番入ってもう終日一緒にいるので、ちょっと話せるようにはなってきたんですけど、だから雑談とかもね、そんなできてないから、ここでね、番組にお呼びして、お呼びさせていただいて、1時間半ね、みちっとね、お話できたら、また生駒ちゃんの違う面とか、いろいろ知れるんじゃないかな、そして仲良くなれるんじゃないかな、という魂胆で、今回、スペシャルウィークに、はい、お声掛けさせていただきました。だから、あんまり分からへんのよね。生駒ちゃんの、まあ私が持っているデータといえば、秋田県出身で、ポケモンが好きということは分かったんです。なぜなら、持ち物、身の回りのアイテムがほとんどポケモンだったから。で、私のなんかそのまだあんまり、なんて言うんですかね、会話の共通項がないから、生駒ちゃんに話しかけたことで覚えてんのは、私の好きなポケモンはね、ウッウっていう名前のポケモンやねんっていうことを一方的に伝えただけ。ウッウっていうポケモンの名前いいよねっていう話をしたのは覚えてるんですけど、だからそれ以外の部分でもうちょっと深く、もうそれ以外ポケモン好き以外全然わからないんですよ。どういう話をしたら盛り上がるのとか、他にまだいろいろあるんかな共通点がとかっていうのをね、もしよかったら詳しい乃木坂もファンの方とか、生駒ちゃんファンの方、あるいは裏話を知っている方っていう、リークしている方っていうのをぜひね、教えてほしいなと思うんですよ。きっとね、乃木坂ファンの方も、すごくわずか 0.00%何%だと思うんですけど、いらっしゃると思うんです。聞いてくれてる中で。そして、生駒ちゃんファンの方もいらっしゃると信じて、ちょっといろいろね、教えていただきたい。あと、あるいは、こういう話したら盛り上がるんじゃないか。あとアニメとかも好きやったかも、生駒ちゃん。漫画とかアニメとか。ね、その辺でなんかおすすめとか、教えてもらえたらいいなとかっていう。浅いね、まだ。距離あるね。距離あるのよ。ちょっとその部分をね、詰めていけたらいいなと思っています。もちろんね、生駒ちゃんへの質問っていうのは、一回聞いたんすよ。楽屋で。どういう話やったら楽しくできるかなって言ったら、素直な子なんですよね、生駒ちゃんって。だから、なんかリスナーさんからの質問とかいっぱい答えたいな、みたいなことを、屈託のない瞳で答えてくれたんで、ぜひそこはね、やってくださると思うんで、その辺質問とか相談事とかはガンガン送ってくれたら嬉しいなと思います。メールの宛先はですね、fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com の、件名には、生駒ちゃんと書いて送ってください。生駒ちゃん、は、年下ですね。多分5歳ぐらい下なんちゃうかなって、弟と同い年ですね、私。ん？弟と
わ、弟何歳かな、わからへん。でもそれぐらい、結構もう兄弟、私の兄弟ぐらいの差があるんで、ジェネレーションギャップもやっぱ若干あるんですよね。なんかそのあたりで25歳ぐらいの、生駒ちゃんと同世代の人のメッセージもお待ちしておりますよ。はい、再来週4月19日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ぜひお楽しみに。ということでね。やっぱ舞台中ね、いろいろね、仲良くなるんですけど、やっぱ楽屋もね、今回北千住は一緒だったんですよ。広い楽屋に女性楽屋4人かな、こうスペース取っているから、まあちょいちょいね話したりとかはあるんですけど、結構キャストが今回少ないから、出演者の人がカメレオンズリップの出演者は松下洸平さん、同じ事務所のあのスカーレットでね、もうすごい大人気なりました、なられましたけれども、今はゴチに出てます、ぐるナイのゴチのねコーナーに出てますけどもね、生駒里奈さんと岡本健一さんで、シルビアグラブさんで、我が家のね坪倉さんで出てて、やっぱだから坪倉さんもめちゃめちゃ面白いですよ。やっぱ下ネタの帝王なんでね、めちゃくちゃ優しくって、いろいろアドバイスくれます。坪倉さんはなんかセリフこうね、稽古場でやってて、ウイカちゃんってここね、こうやって言った方が多分もうちょっと面白くなるよみたいな、そういう、まあ、演劇の中でも笑いのテクニックっていうのはやっぱコント師だからすごくたくさん持ってはるから、そういう細かいね技術をね教えてくれるんですよ。私勝手なイメージでね、坪倉さんすごい冷たい人なんちゃうかって勝手に思ってたんですよ。真顔なイメージが多かったから、で、シュッとクールなツッコミみたいなっていうか、するから、冷たい人なのではっていう、ちょっと、警戒心があったんですけど、めちゃくちゃ優しいですね、坪倉さんは。うん、で、めちゃめちゃおもろいし。うん、やっぱそういう、あと、まあ、野口香織さん、森隼人さんっていうね、8人でやってる舞台なんですけど、生駒ちゃんすごいですよ。やっぱり。乃木坂のね、もうセンター張ってたっていうのもあるけど、透明感がね、とんでもない、まあ舞台の透明感がね、とんでもないのはもうみんな知ってることやと思うけど、やっぱお芝居役に入った時の目っていうかな、表情っていうのもほんと凄まじいなと思うし、あんなちっちゃい体からようこんな声が出るなって思う。喉の強さとかも感じるし、あと何よりね、楽屋とかでね、もう気にせず着替えとかして、結構大雑把、こう、もう大胆なところとかも、だからすごく好きになりましたね。生駒ちゃんもこう、ミステリアスな印象がね、やっぱグループにいる時も、こう、クールな表情で、で、ダンスも多分人一倍ね、こう、キビキビしてて、私すごい好きやったんですけど、また印象が変わりましたね。だからそういうのにね、憧れてるんすわ。正直。実は、みたいなやつに、私見たまんまやから、だからちょっとオープニングで一発かましてたのはそういうのもあって、私すぐ影響を受けるから、周りの人のそのスタンス、やり方、生き方みたいなのにすぐ影響を受けるから、実は、みたいな。ウイカさん、こう見えるけど実はめっちゃ、みたいな。なんか、当初、テレビ出始めた頃当初言われてたんは、なんかヤンキーキャラみたいな。でも実は真面目みたいな言われてたけど、いや、ヤンキーキャラ実は真面目っていうのがそもそもミスリードやから、別にヤンキーじゃないし普通に真面目やから、実はとかじゃなくてちゃんとしてるからみたいなところで、ミスリードのその実はみたいなのに不服なわけです、私は正直。いやいや、そこじゃないところに旨味見つけてと思ってるけど、まあ、自分のことはね、うまく操作できないですけれども、だから舞台とかやるとこういう、洸平さんとかは、松下洸平くん。洸平くんはね、もう誰が見てもイケメンで、歌もうまいし、芝居、お芝居も素晴らしいし、かっこいいんだけど、結構なんかちょいちょい見せる S っぽいところとかが、なんか音、これね、物語は、生駒里奈さんがお姉ちゃんで、洸平くんが弟なんです。まあ、年齢は逆なんですけど、まあ、お芝居の中では、洸平くん弟役で、すごい可愛いシーンとかいっぱいあるんですけど、結構エースなんちゃうかなっていう目が、たまにチラッと見えてね。これ事務所のパイセンですけど、いや、なんかそういう実話みたいな。だから、生駒ちゃんの実話みたいな。 そういうのを私はもっと知りたいなって、今見えてる実はもういっぱいあるけど、ファンの人しか知らない生駒ちゃんって実はっていうのとかも教えてほしいなって。うん。で、それを本人の前でぶつけて、いやいや、これは違うねんとか、いや、これはこういうことがあってっていうエピソードをね、いろいろ聞けていきたい、聞きたいなと思ってるんですよ。なんか、ウイカさんも実はみたいな、くれ。みんな、土手のみんな、なんか、頼むわ、なんか。欲しいな、もう遅いか。こっからな、なんか、切り替えたらさ、なんか売り方変えたとかさ、言われるわけやろ。もう遅いな。でもここが数やからもうしゃあないな。実は土手だかっていうのでいいか。めちゃパイやけど実は土手だかっていう、体の部位で一番突出してる部分が土手だっていうところをやっぱ誇りに生きていくしかないですね、私は。はい。そんな土手だかの私がちょっと舞台で頑張ってますので、ぜひね、カメレオンズリップ、興味ある方は見に来ていただきたいなと思います。ほんと、音楽。私ね、舞台で知った音楽みたいなのを聞いて、こう、好きになることとかが多いんですけど、次かける曲は、これ何やったかな？なんか思い出せない。多分の、野田マップやったかな？野田秀樹さんの舞台やったと思うんですけど、ちょっと定かではないんですけど、舞台中に使われていた曲で、うわ、めちゃめちゃかっこいいと思って、それから好きになった曲を一曲かけたいと思います。渡辺美里さんで、パイナップルロマンス。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。さっきミクチャでね、土手坂って書いてくれてる人がいて素晴らしいなと思って、これからは、この時間は土手坂69のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメールを紹介していきたいと思います。消されるかな私大丈夫かないいよね、別にいいやん、いろんな坂があって言いながら高いよこの坂は勾配がすごいよ、メイキングザ道路さん、生駒さんは以前週刊少年ジャンプの番組の MC をしていたこともあるので、今ジャンプで人気の呪術廻戦や普及の名作ナルトなどを予習しておくと話が盛り上がると思います。ほーん、ジャンプ漫画がお好きなんだ。呪術廻戦まだ読んでへんねんな。読んだ方がいい？読んだ方が。チェーンソーマンってジャンプ？ジャンプか。チェーンソーマンは読んだ。めちゃめちゃ好きやった。大好き。で、まだ呪術廻戦読んでないねんな。鬼滅も結局読んでへんしな。そうか。ナルトはね、ナルトって今、終わった？まだやってる？シーズン、なんか子供、息子のやつやろ？息子のやつ読んでへんかな。まだやってんのかな？ハンターハンターは終わった？ハンターハンターもまだ？ハンターハンターも待ってんねんけどな。スラムダンクとかドラゴンボールとかちょっと前のやつは結構読んでるけどな。最近。ジャンプ、そうか。私この間紹介したっけ？リベンジャーズは言ったよな。東京リベンジャーズを読んだ。最近の呪術廻戦は読んだ方が良さそうですね。世の中の流れ的には。読みますわ。読んどきますわ。間に合うね。2週間あるもんね。読みますわ。ありがとうございます。なるほど。このあたりね。ナルトのモノマネ練習したら、ウケるかな？ウケるかな？とか。やれ、いけそうな気がすんねんけどな。どれかは。うん。何やったっけ？オロチマル。オロチマルのやつも、前とかね、でけへんかな。なんか、無理か。あれ多分、女の人やんな、あれ。クジラさん、女の人じゃなかったっけ？めっちゃ勉強しておきますわ。ラジオネーム、ゴーヤーマン3号さん。ウイカさん、イコマちゃんは学生時代、吹奏楽部に所属していたはずです。水分あるあるとかはワンチャン盛り上がるかもしれません。そう！思い出しました！吹奏楽部で、パーカッションだったはずです。同じだったはずです。吹奏楽部あるあるのさらにパーカッションあるあるって、そんなニッチな話、深夜ラジオでしておもろいかな心配やな。わかる人何人おるんやろな。ただでも共通項、そう、あった。そうやね。一番吹奏楽部で、私は影の存在、縁の下の力持ちやと思うパーカッションという、そのポジションを経験したもの。しかも、中学校やったんちゃうかな。うん、多分年齢的にそうやんね、多分 ゆごまちゃん若い時からやってるもんな。うん。いや、ここはありました。一個でかいのありましたね。うん、嬉しいです。ありがとう。思い出させてくれました。ラジオネーム、アルミカン。アルミカンじゃない。アルミカンさん。再来週、ゆごまちゃんに番組の締めの挨拶を決めてもらうのはどうですか？もう人に任せる。純粋な生駒ちゃんが考えた挨拶なら、どんなひどい内容の放送でも終わり良ければ全てよしということで、なんかいい感じになるんじゃないですか。ドテチンドテガールが考えた挨拶の100倍いい挨拶ができると思いますよ。普通のになりそうやね。そんな、いや、どうかな。生駒ちゃんのそういういわゆる攻めたポイントの話って私あんまり聞いたことがない。どこまで攻めれるかどうかはわかりませんけれども、生駒ちゃんがその素直やからこそ、あ、それはギリギリ言ってはいけない言葉でしたみたいなことをスンって言う、スッて言いそうな気もせんこともないっていう、え、これ言っちゃいけなかったのみたいな感じで言ってくれるのを期待していたりいなかったりですね。はい。ということで、いろいろお待ちしておりますよ。ではこのコーナーに参りましょう。めめウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。紹介していきましょう。ラジオネーム、怪盗ソルト。
お、怪盗ソルト。
具志堅用高さんに命名。ドライブスルーネーム。ドライブスルーなのに、これとあれちょうだいと頼んでしまい、店員さんに名前でお願いしますと言われたら、具志堅用高ですと答えたから。ギャグやと思うね。具志堅用高ですって言われたら絶対本物やと思えへんけど、どう、まあでもあの喋りは唯一無二やからわかるな。ドライブスルーってあれってカメラで顔とか見えてるんかな。ドライ声だけ、なんか結構音声さ、正直そんな明瞭な感じじゃなくない？ドライブスルーの。ほんまインターホン越しに喋ってますみたいな感じやんか。なんかこう、口とか口元読んだりしてんのかな？具志堅さんは一発でわかるもんね。どうなんやろ？ドライブスルー経験者いるから。ラジオネーム、匿名さん。Perfumeのノッチさんに命名。スーパー断捨離ウーマン。新しい上着を買おうと、冬の前に冬服の断捨離をしたら、冬服を買いに行くための冬服すらなくなり、人からもらったダウンジャケットしか着ていないから。潔すぎて。あ、でも、のっちさんそんな感じするね。なんか、すごい、こう、ミニマムなんていうの、なんか、すごく、そぎ落とした生活をしてそう。なんか壁とかにこうなんていうの、境目がない、なんていうの、境目のない家、わかります？なんか次目のない家っていうか、これ全部引き出しなんですみたいな家、壁なのにこれ実は引き出しみたいな、ああいう家に住んでそうやなって感じする。逆にあーちゃんとかはすごいなんかふわふわした部屋に住んでそう。ラジオネーム3番目の天使のチコツさん。夜遊びさんに命名。デリシャスベジタブルズ。先週から始まった夜遊びのオールナイトニッポンクロスの初回のメールテーマは美味しいお野菜だったから、リスナーの美味しいお野菜や野菜の調理法を募集していました。いつもウイカさんのオールナイトを聞いている私は一瞬心が浄化させられました。これ本当にほんまな。なんでなん。これそんな悪さあかんけど。その、いや、いろいろあるはずやん。夜遊びさんやったら。なんなら、今、どんなテーマにしたって、興味深いし、趣味とか、好きなこととか、音楽じゃなくてもね。一番遠ない。わからんけど、その、勝手なイメージよ。私の勝手なイメージやけど、今そのクロスの並びとかの中でも一番野菜食べてなさそうなイメージなのよ。そのもう未来食とかを食べてそうなの。なんかタブレットとかで全てをほぎらうぐらいの感じ。特に綾瀬さんとかは。なんで？すごいね。好感度グーン上がりましたね。勝手に。 野菜食べはるんやって。アイスさんが嫌いなんだ。あ、じゃあ当たってんだ、予想は。その野菜とかあんま食べるイメージないけど、嫌いだからこそ、アイスさんが食べれるような野菜とかを知りたいっていう、そういう切り口。ふわー、すごいね。すごいよ。これよ、新時代、新世代のラジオ。なるほど。勉強になるよ。なんか、やめるこのラジオの方向性。今期から、ちょっと。いやー、私は野菜、一番スケベな野菜っていうのだったらやれるよ。どれが一番スケベだと思う？やっぱり。みんなナスとか言うよね。私はゴーヤーって言っちゃうけど、まだまだある気がするんだよな。スケベな野菜。スケベな野菜の話しようよ。今度ね。夜遊びのお二人と一緒に。ラジオネーム、七種のどん兵衛さん。織田信長に命名。スローアウェイマネー。安土城を建てた時、お城を見学しに来た町民から見学料を取り、それを目の前で遠くにぶん投げて楽しんでいたから。これ性格の悪い遊び、江戸の性格の悪い遊びですね。悪っ。これさ、正直ね、読み始めた時ね、いや、ウイカネームで、織田信長てって、しかもなんか、歴史のそのなんか、こぼれ話みたいな感じなのかなと思ったら、めちゃくちゃおもろかった。しかも、かっこ中3男子って書いてるのが、これが、七種のどん兵衛のことなのか、どう、ってことだよね、きっとね。こんな受験生、ありがとうね。なんか習ったのかな、社会の先生がさ、こぼれ話してくれたのかな。優しいね。めちゃくちゃ面白いやん。ありがとうございます。これいいね。やりたいね、これ。なんか、お金持ちになったら。いやー、悪いよ。性格の悪い遊び。この時からあったんやね。まだまだお待ちしてます。ウイカネームのコーナー以上でございます。
日本放送、ポッドキャストステーション。
この時間は、土手坂、セクス、ナインのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ウイカネームね、イコマちゃんのやつもありそうですよね。イコマちゃんのウイカネームたくさんお待ちしておりますよ。本人の前でね、言って真偽を確かめるコーナーできますんでね、ぜひお待ちしております。でメール紹介していきましょう。お、ラジオネーム怪盗ソルト。ウイカさんとイコマリナさんの共通点はドラムです。イコマさんは以前、スネアドラムが特技と言っており、ライブなどで披露していることも何回かありました。もし話に困ったらぜひ話題にしてみてはいかがでしょうか。そうなの。なんかね、スネアいっぱいやってたって言ってた気がする。うん、その話した時に。私はね、逆にスネア一回も多分やったことない。やったことないことはないが、スネアってね、花形なのよ。パーカッションの中で。わかる？あの、小太鼓ね。あの、ドラムセットで言うと、ズッズッパ、ズッズッパの、ズッズッパの、パのところね。ズッズッタ、ツカツカツン、タの、タのとこね。わかりやすい？わかりにくい？なんかまあ、マーチとかさ、こう、曲の中でも、打楽器が生きる曲の中でも、スネアっていうのは花形よね。大太鼓とかっていうのがもう一番地味。シンバルとかはまだなんか、パーンって一瞬だけど派手だからさ、みんな見るわけ、そっちを。大太鼓とかほとんど誰も見てくれないから。私は大太鼓とかさ、トライアングルとかさ、そういう感じだった。だからやっぱりゴマちゃんはパーカッションの中でも花形センターなんだなっていう風に、ちょっとだけ切なくなったよ。私はその話を聞いた時に。だよねって。まあ、あとやっぱ華奢な人はあんまり大きな楽器は、任されないこと多いかな。重いし。なるほどね。なんか、スネアと大太鼓でセッションっていうのもありかもしれないよね。ないよ。ラジオネーム、こっちゃん。いや、夜遊びの綾瀬さんの食べれる野菜は芋類だそうです。一番嫌いなのはトマトだそうですよ。へぇ。ごめん、興味ない感じの兵じゃないのよ、今のは。なるほどっていうのがそういう音になっただけなんだけども、芋類はやっぱ野菜って感じしないよね。さつまいも もうなんかスイーツ感あるしさ、じゃがいももね、ポテトチップスとかフライドポテトだったら野菜感消えるしね。トマトはまあ安、うん、そうだね、難しいよね、うん。寿司食えねえさん、僕は2つに並べた玉ねぎがスケベだと思いますが急にスケベな野菜の話ねいいじゃないのニンニクさ買う、みんなニンニク、私ニンニクさ買うのよ。で三つ入りとかなってるでしょ、あれネットの中にね。ほんであれ使うときはガッて使うけどさ、使わへんとき急にさもう空気になるじゃない。で気づいたら、あ、ニンニクだいぶ前に凍ったやつは残ってたなーって言って、開けて皮むいたときにさ、中の芽がギンギンに成長してるときない？あれめっちゃスケベやなと思うね中で芯がギンギンになってるやんけって、でなんかカチカチになって周りシュワシュワなってすっげべーって思うねんな。わかるかなこれ。え、これもうメロ終わりまだいけ何スケベになってんねん、こらギンギンさせギンギンにさせとけよ。ラジオネームバモスデアンスさん、これテーマメールですね。今日は迷った話ですが、美容院でシャンプー中に顔にかけられたガーゼが少しずれてしまった時に、顔の筋肉を使って何とかして元の位置に戻すか、美容師さんに行って戻してもらうか、いつも迷います。いや手で、まあ、戻したらよろしいやん、それピュって手で。なんで顔の筋肉だけと聞く、美容師さんに聞くって二択やねんな。でもこれさ、あれもう永遠のテーマやと思う。これ永遠のテーマやから早く仕組みを変えてほしいねんけど、痒いとこありませんかシリーズあるやん。で最近な、多分な、令和平成の後期になってさ、その痒いとこありませんかっていう質問に対して、多分それ始まったん昭和の後半ぐらいからですか、いつから始まったんか知りませんけど、この質問かける、問いかけるっていうのが、誰も多分ありますっていう人いなかったんだと思うんですよ。これまでかつて、未だかつてゼロ人だったと思うんです。痒いとこございませんか？ああ、大丈夫ですって。あるって言っている人がいなかったから、最近、洗い足りないとこありませんか？に変わったのよ、なんか。マイナーチェンジしたのよ。いや、それで言ったら、イエスくなったのかしらっていう、その調査？アンケート調査？したいのよね。あれだって言う？言ったことある？痒いとこありますか？って言って。ありますって言ってさ、なんて説明したらいいわけ？頭のは分かってるし、右、僕から見て右の方のとか言って、奥の、あ、ちゃ、もうちょっと、手前、そこです、そこですって言ってる人、私は見たことないよ、美容室で。言える？あれ。どうやって、あれ、悩むよね。ある時、ほんまに。あ、かいいな、でも、大丈夫ですって絶対言うしな。なんかこう、あのさ、練習用のさ、マネキンの首みたいなあるやん、あれ。あれ持たしてくれてさ、ここですって言ったらさ、早ないここ、かゆいポイントあったら、指さしてくださいとか言って言ったらさ、一発やんな。それマッサージの時もそれやってほしくない？体があってどこが一番いいですかとか言うの、ここですっていうの。口で説明しづらいしさ。それやったらいいのにね。テーマメールです。迷った話。ラジオネーム、小ガラス丸。お、小ガラス丸。フワちゃんのラジオで、ラジオネームなんかダサいみたいなこと言われてたやん。内容はいいのに、ラジオネームがなんか、キモいんじゃないかな。なんかわかんないけど、すごいディスられてたわ。どんまい。自分が迷うのは、人からもらったちょっと高いお菓子の食べ時です。わかる？すぐ食べたらいいのに、いい時に食べようと思ってて、賞味期限を切らしたことがあるので、最近はなるべくすぐ食べるようにしています。わかるー！めっちゃわかるー！これ！お菓子もそうなんですけど、ちょっと保存が効くもの。なんか、ちょっといいお茶漬けの素みたいな。なんか、鮭の切り身がボソッと入ってますよとか、なんか、カニのなんとかがほぐし身が入ってますよみたいな。ちょっといい、やつの保存が効くものってほんまに油断すんねん。あれだいたい期限切れてまうねん。びっくりすんねん。お茶漬け別に毎日食べへんしな。たまにみたいなやつ。お菓子もわかるわー、これ。めっちゃわかる。果物もそうやね。 昔潜在能力テストで決勝最後まで行って、あの優勝した時にな、メロンもらえんねん、めっちゃいいメロン。それもったいぶってたらさ、あれ食べ頃ってあんねんな。しかもちゃんと食べ頃のちょっと何日か前にちゃんと送ってくださるのよ、ちゃんとしてるから。ほんならあれもう酒みたいになってもうてな、中身な。もったいぶってあかんねんな。ええもんほどやっぱりな、食べ時っていうのがあるからね。わかりますこれ。ラジオネーム雪の降る日さん。家族でちょっと高いレストランに行くときはソフトドリンクを冒険しようと思うんですが、結局オレンジジュースに落ち着いてしまいます。カラオケのオレンジジュースが一番美味しいなと思いながら飲み干します。カラオケのオレンジジュースは、まあこれは私調べですけど、果汁ゼロのパターンが多いと思いますよ。でちょっといいレストランのやつは 100% ですよ。 100% のあの果汁ジュースって結構喉に来るよね。グッて来ない、エキスがグッて。あれが好きなんよね、むせるぐらい濃ゆいやつ。いやーわかるなー。だいたいやっぱ家で食べてるとか身近な安い安いやつがやっぱうまいなって感じてしまうよね。わかるわ。ラジオネーム大入り袋さん。メルカリで大好きなサザンオールスターズの T シャツを迷いに迷った結果、そこそこの値段で購入したんですが、いざ家に届いたのを見てみると、T シャツの背中にしっかりと灼熱のマンピーとプリントされていました。予想外のマンピーに驚き、これじゃ家で着れないじゃんと落胆しました。予想外のマンピーね。でも、マンピーだけだったらいけるくない？マンピーの G スポットって書いてあったら結構きついさあるけどさ。なんかゆるキャラの名前みたいだから別にいけそうな気がするけど、まあサザンだから親とかも分かっちゃうか。そうか。予想外のマッピーって言いたかっただけやろこれ。なあ、コーナー行きますか。はい、コーナー行きましょう。ではこのコーナーです。東京ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、私ファーストサマーウイカ。そんな私の発言をですね、あなたが盗み聞きして隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネームチャックの中から世界へさん。こけし職人の工房を訪ねたウイカさんが言っていました。
はあ、伝統を感じますね。でこれ電池はどこから入れるんですか？
電気のこけしじゃないのよ。もうブチギレ案件ですよこれは。こけし職人が。いやー、でもやっぱこけし職人というからこそ、この世でこけしと呼ばれる全てのものを研究している気がするんですよ。そして伝統工芸であるあのこけしのそういったバージョンのものもある気がするんですよ。裏流通で闇こけし会の中ではある気がするんですよ。見たことはないですけれども、やっぱり木っていうのは馴染みがいいよねとかって言って、木製のものっていうのあると思うんですよね。次行きましょう。ラジオネーム大器晩成さん。ウイジロー先生が言っていました。
マジックミラー号が窓を開けて走る場合、こちらに近づいてくるときは喘ぎ声は高く、遠ざかるときは低くなります。これをドッピュラー効果と言います。
これちょっと実際やってみたいね。窓を開けてマジックミラー号を走らせて、近づいてくるときに喘ぎ声は高くなって遠ざかると低くなるのか。これは沈房が深く入っているときと浅く入っているときでも変わるのかっていう、ドッピュラー効果、速度にも比例するのか反比例していくのかというところもね、いや興味深いですね。次行きましょう。ラジオネームドリンクバーメモリーさん。野球部顧問のウイカさんが帰れと叱ったら、本当に帰った部員に向かって叫んでいました。
おい、文字通りに受け取るな。お前はラブホでほんまに休憩すんのか。
名言ですね。名言が出ました。これは まあちょっと今のご時世パワハラに近いものあると思うんですよ。帰れって言われたから帰ったのにそれで叱られるっていうのはそれは言葉足らずだぞというかね。いやーラブホで休憩 している人もいますよね。いるかな、いないかな。なんで休憩っていう表記になったんでしょうね。宿泊のいわゆる宿泊じゃない場合は休憩になるのか、ステイ。そうか、風情があるよね、うん、まずここに今改めて思うけど、ご宿泊ご休憩っていう、あれ絶対最初にやった人がいるよね。でもともとは普通のホテルでそういういわゆるピンク的なホテル、ラブホっていうものが生まれる前はそういう暗喩的な感じだったのかね、もしかしたら。なあ、ここ深いね、この歴史も知りたくなっちゃうね、インテリジェンスラジオだから。次行きましょう。ラジオネームマカオさん。初めて飴玉を舐めたウイカさんが言っていました。
飴玉って舐めれば舐めるほど柔らかくなるんですね。チンポコの逆ですね。
ちょっと飴玉なるほどな、いいですね、着眼点が素晴らしいですね。はい、関係ないけどさ、ガムとさチョコレートって一緒に食べるとさガム溶けるよね。ラジオネームまとなりのロトトさんウィズワールドのウィトーさんがセックスの最後に言っていました。
一旦やめさせてもらいます
セックスの最後に言ってたんだ、やめさせてもらいますって次行きましょう。ラジオネーム布団から唐揚げさんウィキングウォーキングがネタをやっていました。
今からローターのスイッチを入れて一切感じずに山手線の駅名をすべて言い切ります。いきます。東京有楽町新橋浜松町田町品川あ
いいですねちょっとこれは素晴らしいですね。天下グッズまだ残ってますか。まだ残ってたかな。これあげよう布団から唐揚げさん久しぶりにいいですね、いい登場をいただきましたんで、あの天下グッズ何かしらお送りさせていただきます今週は以上ですか。ありがとうございました。登場のコーナー本日は以上でございます、まだまだねこういう素晴らしいですね。1年以上続けてるコーナーでも名作がまだまだ生まれるの嬉しい限りでございますね。お待ちしております。それではここで1曲。もうツイッターでもう当てられてましたね。はい、中原芽衣子さんで君たちキウイパパイヤマンゴーだね。今日は久しぶりにフルーツミックスジュースを飲んだのでフルーツにしました。美味しいフルーツというテーマで次はメールテーマにしたいなと思ってます。嘘です。はい、メールたくさん来ております。なんかね声変わりしたっていうツイートもあったんですけど、ちょっと声が枯れてますね。すいません、舞台明けで申し訳ございません。ラジオネームおはよう金曜日さん。おいかさん、生駒ちゃんは仮面ライダーが好きみたいなので仮面ライダーの話をするのはどうですか。おいかさんと生駒ちゃんで仮面ライダーごっこをするのもとても盛り上がると思います。仮面ライダー好きなの。へー、意外。そうなんだ。やっぱあれ生駒ちゃんもなんか多分なんか弟がいた気がするんだよな。だからそういうのもあんのかな。結構なんか男の子っぽい趣味なのかな、少年漫画とかね、仮面ライダーとか。へー、でも私仮面ライダークーガーで止まってんだけど。いつよ。え、小田切丈さんは何、アギト、え、クーガー、え、仮面ライダー、え、ジェネシスって何？ジェネシスは違うか。アマゾン？アマゾンはだいぶ前か。いやもうこんな感じですわ。ダメですわ。小田切丈さんに泊まってますわ、私。だいぶ前やね。 ラジオネームレンコンメリケンサックスさん。チョコとガムのくだり本当に関係なくて笑いました。ちなみに綾瀬さんが食べられるポテトチップスとガムも一緒に食べるとガムが溶けます。あーなるほどね、油で溶けんのかね、要するにね、チョコとガムねどういう今までで一番ほっこりする内容じゃない、これかつての中でさ。ラジオネームストロールさん。パンサーの向井さんはコロナの影響で夜お店が開いてなくて休憩する場所がないという理由で最近ラブホで休憩しているとラジオで言っていましたえ、夜お店で休憩する場所がない、なんか仕事の合間とかっていうことなのかな、なんか時間潰さなきゃいけないとか。え、でもカラオケとか空いてんじゃないの、なんでラブホなの、それは口実じゃないの、堂々とラブホに出入りしてるっていうのをこう保険じゃないのかなこれ。いっぱい、まあなんか漫画喫茶とかもあるでしょ、別にラブホじゃなくて一人で入んの、本当に一人で入んの。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。僕はヤングコーンの名前がなんかスケベだなとずっと思っていますヤングコーンはさ見た目もスケベだよねいやいいね、ほんとだ、ちょっとやば、ヤングコーン強、しかもさヤングコーンね、みんな多分缶詰のやつとかもう料理に入ってるやつを見るでしょ、あれ買ったことある、あの八百屋さんでヤングコーン、本当にトウモロコシみたいな状態なの、ヤングコーンも、でいわゆるトウモロコシってさ最初緑色のさ葉っぱに包まれてるじゃん、もしゃもしゃのヒゲと一緒にさ、で何枚か皮むいてってトウモロコシ出てくるでしょ、ヤングコーンもほぼ同じ形状なんだけど、どっちかっていうとあのササチマキみたいな感じで細めな状態なわけで、皮がめっちゃ多いの、めっちゃむくとかあんので、一生懸命むいてったらあのちっちゃいヤングコーンがピッて出てくるの、めっちゃスケベなんだよねそれがなんかこんなにいっぱい守られてたのにこんなちっちゃいのあるの、シャキシャキするんだみたいな、結構しっかり硬くてさ、なんかあの人に大声で言えないスケベさがあるんだよなあれ、ね、ぜひヤングコーン売ってたら買ってみてくださいね。ラジオネームトーンマンさん。土手坂を、どっちゃ、危ない。土手坂69に入るためのオーディションですが、実技試験は、例のプールで水泳大会とかやったりするんですか？やりますよ、もちろん、そんなの。プール、まず水泳大会っていうのが夢だよな。芸能人水泳大会ってさ、もうほんとなんか歴史上の出来事みたいな感じで遠いんだけど、私はリアルタイムで見たことがないから。あれやりたいよね。それこそこのご時世になったからどんどん遠のいちゃったけどさ。いやー、やりたかったね。出たかったね。私飛び込みとかやりたいもんだから。なんか、飛び込みの仕事がしたい。あ、飛び込みの仕事ってそういう飛び込みじゃなくて、プールの10メートルとか、それぐらいから飛び込む仕事やりたいな。ラジオネーム、無知な豚キムチさん。坂道グループには、乃木坂46だと努力、感謝、笑顔、桜坂46の前身である欅坂46だと謙虚、優しさ、絆のようなスローガンがあります。土手坂69のスローガンは何かありますか？急に大喜利さすな急に大喜利さすなよ。なんやろうね、努力、感謝、笑顔と謙虚、優しさ、絆か。なんでしょうかね。なあ、これ、難しいな。一人のラジオで大喜利さすなよ。まあ、もたへんねんから。誰か、相方がおったらさ、その間なんか繋いどいてくれるけどさ、なんで一人喋りでやらせんねん。アホちゃうか。ほんま。なんやろな。まあ、でも単純に、単純にやろ。土手坂69やろこれ終わるで、あと何分やほんまいや難しいな、これ難しいな。誰かミクちゃん、 ミクちゃん、ミクちゃん、誰か言え。お願い。いやー、思い浮かびません。全然。ジングルです。じゃあ、ちょっと考えておきますんで、CM 行きましょう。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができますよ。シェア機能で友達におすすめしたりもできます。ぜひお楽しみに。お楽しみじゃない、おすすめです。適当に喋りすぎた。もう頭ん中がスローガンでいっぱいだったんですけれども。全く思い浮かばないですね。ラジオネームガグビーさん。土手坂69の、エンジンスローガンですか？全裸勃起性欲うちらは土下坂ぺったんこ。いやー、なんかこれ絶対おっさんが考えたな。バレてるで。ラジオネームベルトは走るよどこまでもさん。土下坂のコンセプトはど根性手こきでいいと思います。これ悪くないよ、シンプルで。なんかすごい具体的やね。土手坂のスローガンは、あ、これはラジオネーム軍師勘弁さん。どんなプレイでも手は清潔に。あ、どう、いいですね。私もちょっと一個思いついたのが、なんかミクチャでもあったんですけど、前技挿入っていうのはすごいなんか素晴らしいなと思って、私もそこまで思いついてたんですけど、三つ目が思いつかばなかったんですけど、私が思いついたのは前技挿入洗浄っていうのが、やっぱ土手坂としては、やっぱ守りたいところだなっていうのはあったんですよね。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。土手坂の掛け声は、高さ、眺め、絶景でどうでしょう。あ、いいですね。美しいですね。これもいいです。はい。とてもいい。まだありますか。土手坂の掛け声ですが、導入本番、賢者はどうでしょうか。導入挿入じゃなくて、ラジオネーム世界百秋さんですけどね。導入か、挿入じゃなくて、急いで打ったから間違えたかな。ラジオネームゼムスさん。僕はブドウを口に入れて口の中で皮を剥いて皮だけ吐き出す女性が一番エロいと思います。急にやエロい果物の話になっちゃった。エロい果物じゃなくて果物を食べるエロい女の人の仕草の話になっちゃった。確かにこれすごい器用にやる人いるよね。まだいきますよ。ラジオネーム糸井ちゃんさん。すいません、番組の挨拶を考えるのをやめたのに、どうしてありもしてアイドルグループの掛け声を考え始めているんでしょうか。でもいいのよ、その挨拶が思い浮かばなかったから。このスローガンが決まったらそれを言えばいいのよね。え、でも私やっぱ一番綺麗だったのはあれかな、高さ眺め絶景なんだけど、どう、やっぱど根性手こきがいいかな。やっぱり、ね、今週もいやどうか悩ましいね。この後4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけをお送りします。ミクシャではアフタートークでこちらね48点の続きやっております。悩ましいね、どっちがいいかな。いやいや、くっつけようか。じゃあ、では土手坂69の高さ眺め絶景ど根性手こき、バイバイ。